はい、そういうわけでアドベント第2日曜日を迎えました。今祈りの中でもね、祈りましたが、今年はイエス様のもとへ集うというね、そういうまあテーマをもとに、このアドベント御言葉を紐解きながらですね、私たちは過ごしております。前回はヨハネの福音書の1章、9節からですね、すべての人を照らす誠の光であるイエス様について御言葉を分かち合わせていただきました。で、今日はその光つながりっていうんですかね、光つながりで、今日はそんな誠の光であるイエス様の光にこう導かれてイエス様のところにやってきた、クリスマスには欠かせない人たちですね。この東方の博士たちのこの物語からですね、主イエス様のもとに集うこのクリスマスの意味とその恵みを、恵みについて御言葉を今日は見ていきたいと思います。早速一節からですけれども、皆さんもねクリスマスの度にもう何度も何度も読んでいる御言葉なので、もう見なくてもね覚えてますという方、多いと思いますけど、でももう一度読みたいと思いますね。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であったという、こういう書き出しで始まります。前回ヨハネの福音書からですね、御言葉を取り継がせていただいた際には、特にこのその部分は取り上げなかったんですけれども、ヨハネはイエス様が誠の光であるだけではなくて、すべての人を照らす光であるとも実は言っていたんですね。前回はこの誠の光っていう御言葉に私たちはこう集中したので、すべての人を照らすっていう部分にはちょっと触れなかったんですけれども、でもすべての人を照らす誠の光とヨハネは言いました。そこにはイエス様がユダヤ人だけではなく異邦人にとっても救いをもたらす希望の光となることが予言的に実は語られています。そして今回イエス様のもとへやってきた東方の博士たちというのはまさに異邦人たちですよね。今のおそらくイランとかイラクとかのあるあの辺りから来た人たちだと言われてますので、完全に異邦人なわけですよね。で、何気なく私たちこの物語読みますけれども、不思議なことですよね。なんで異邦人の彼らがユダヤ人の王様の誕生をお祝いしにやってくる、拝みにやってくる。もうここにも神様の不思議な、導きが、あると思います。彼らがですね、そんな風にイエス様の居場所を示す不思議な光、不思議な星に導かれて遠方はるばる旅をしてきたのに対して、もう何日もかけてやってきたと思います。それに対してエルサレムの人々はどうであったか。エルサレムの人々はすぐ近くですよね、半日もかからない、もちろん日帰りで行ける距離にねイエス様いたわけですけれども、でもエルサレムの人々はこの博士たちの言葉を聞いて恐れ惑ったとまた記しているんですね。すごく対照的です。ユダヤ人ではない異邦人の博士たちが一生懸命長旅をして、お金もかかったでしょう、危険もあったでしょう、長旅をしてイエス様のところにやってきたのに対して、すぐ近くにいるユダヤ人の彼らはその話を聞いて恐れ惑った、不安に覚えたっていうんですね。逆じゃないのと思うんですけれども、普通は。でヘロデ王、ヘロデ王の時代でありますが、ヘロデ王がなぜ恐れたのか。それは自分が本当はユダヤ人じゃない、ユダヤ人ではなくて自分が本当はむしろユダヤ人とは 犬猿の仲というんですか、敵対していたエサウ、ヤコブとエサウのお兄さんの方ですね、エサウの末裔のエドム人、まあ、エドム人だったんですね、ヘロデ大王というのは。エドム人であって正当なユダヤ人の王位継承者ではないことを、まあ、自覚していたっていうことがあると思います。だから奥さんはユダヤ人の奥さんと結婚して自分の権威をね、彼はこう高めようとしたりしたんですけれども、彼自身は純粋なユダヤ人の血筋ではない、むしろユダヤ人から見たら敵対関係にあるエドム人の子孫であったわけですね。だから常に怯えてたと思うんです。自分は正当な王じゃないっていうことを自分が一番よく分かってました。またでもエルサレムの人々が動揺したのはなぜでしょうか。それはおそらくエルサレムの人々がこの時動揺したのは、そんな偽りの王に加担していた、あ、正当な王じゃないっていうのは分かってたけれども、でもヘロデ大王に媚びていた方が、協力していた方が自分たちも得ができる、自分たちも何かしらメリットがある、保証されるっていうことがあったんじゃないかな。つまりいろいろなこう既得権益というんでしょうかね、それをこのヘロデ大王を祭り上げることによって、エルサレムの人たちもそのメリットをおそらく享受してたんだろうと思います。まあ、特に祭司とか、支配階級にあるようなお金持ちの人たちとかっていうのは、やっぱ政治的にいろいろなつながりがあって、まあ、今の時代もありますけどね、いろいろな権益をもらってた。だからヘロデが正当な王じゃないっていうのは分かってるんですけど、そう簡単に、ね、今の状況を変えたくない、自分たちは甘い汁を吸ってますから、できれば穏便にこのままですね、いい生活を維持したいって考えてる人がやはり多かったんじゃないかなと思います。特にこのヘロデ大王の取り巻きに関してはそうであったと思うんですね。いずれにしても彼らは誠の光であるイエス様を自分たちの生活、自分たちの既得権益を脅かす存在として恐れ、そして排除しようと試みました。自分たちの今の生活を守りたい、ね、思ったんだろうと思います。4節です。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。ヘロデ王は博士たちに、自分も行って拝みたいから、その幼子のことを詳しく調べて、分かったら知らせてもらいたいと、まあ、言っていますが、本心は幼子を礼拝するためではなくて殺すためであったということは、もう後にこの少し後を読み進めていくと、彼がベツレヘムとその近辺の子供たち2歳以下の男子を一人残らず殺させた、皆殺しにしたということからも、まあ、明らかですよね。私たちはそれを知っています。彼がこの時本当にイエス様を礼拝したいと思ったわけじゃなくて、見つけ出して秘密裏に暗殺したい、殺してしまいたいと思っていたということですね。礼拝者を、礼拝するものを装いながら、既得権益や自己保身のためにキリストを殺そうとする、亡き者にしようとしてしまう。で、これは何も当時のユダヤ人社会だけの、このヘロデ大王だけの問題ではないと思います。教会というこの組織の中でも、私たちのこの集まりの中でも起こりうること、いや実は何度も歴史を振り返ると教会の中で起こってきたことではないかなと思うんですね。自分の欲望を満たすために、あるいは 自分が何か悪事を働いていて、その悪事を正当化するために御言葉をねじ曲げる、イエス様の言葉を変えてしまう、それはまさにイエス様を、イエスキリストを殺すこと、殺そうとすること、亡き者にしようとする行為そのものだと思うんですね。私たちは直接イエス様に手を下すとかですね、ヘロデだよのことは、まあ、もちろんねできませんけれども、でもイエス様が教えようとした、伝えようとした福音を変えて自分の利益を守ろうとすること、自分の悪事を隠そうとすることっていうのは、ある意味イエス様を聖書から教会から排除する、なくしてしまう、殺してしまうということ、ヘロデがやろうとしたことと一緒ではないでしょうか。表向きは礼拝します、拝みに行きます、でも本心はイエス様を排除したい、殺してしまいたい、自分の、ね、今の自分のこの生活を守るためにっていうね、そういうことがあるのではないでしょうか。中世のね、一番有名なのは中世のキリスト教会免罪符ですね、まあ、教科書で私たち学びますけど、免罪符なんかもそうですよね。そこから始まってこの教会組織はこれまで多くの過ちをそんな風に犯してきました。今もどこかでそういう過ちが繰り返されているかもしれません。しかしそれと同時に、真の光であるこのイエス・キリストの福音を取り戻すために命を懸けて立ち上がってきた人たちがいた、神様が立ち上がらせてきてくださった人たちがいたということも、また歴史を振り返った時に事実だと思うんですね。だからもちろん悪い歴史もあります。教会が人を騙したり、ね、特にこう偉い人たちが自分の既得権益のためにイエス様の言葉をねじ曲げて、ね、お金を出せば天国に行けますとか言って聖書がね、みんなが手に入らない、読めない時代にそういうことをしてきたっていうこともあるわけですよね。でも同時にそれに異を唱えて命を懸けて立ち上がってイエス様の本当の福音に立ち返ろう、もう一度イエス様を取り戻さなきゃって戦ってきた人たちもまたいたわけですよね。神様がそういう人を教会の中に起こして、そしてイエス様の福音を今日まで守ってきてくださったという事実もあるわけですよね。でヨハネはそのような人々について聖書の中で次のような言葉を残しています。ヨハネの4章23節の御言葉です。しかし真の礼拝者、あるいは誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。誠の礼拝者、今日の御言葉に登場したヘロデ大王やその取り巻きが偽りの礼拝者の姿を表すものであるならば、この東方の博士たちは異邦人ではあるけれども、誠の礼拝者たちの姿を表していると思います。9節をご覧ください。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。誠の礼拝とは皆さん何でしょうか。誠の礼拝者、誠の礼拝、それはイエス様に出会うところから始まるですね。誠の礼拝とは何も全てを差し置いて、何よりもまずイエス様に出会うところから誠の礼拝は始まっていきます。そしてそのイエス様との出会いは私たちに大きな喜びをもたらす、聖書は約束していますね。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだというふうにマタイは ここで記していますけれども、これは最上級の喜びを表す言葉、彼らは喜び、そして喜んだっていうのは直訳になるんですけれども、まあ、こういうギリシャ語の表現っていうのは、最上級なんですね。グッド、ベター、ベストで言ったらベストです。もう最上級、それ以上もう上がない、そういう喜びを表す言葉がここで使われているんですね。皆さんが最近一番喜んだのは何でしょうか。いやちょっと礼拝じゃないな、いやなんかあの欲しかったあれ買ったあのことかなってね、思う人もいるかもしれませんが、本当はこの礼拝、イエス様に出会うこと、この礼拝が最上級の喜びを私たちにもたらすものだ、聖書はそんな風に記しているんですね。ですからもし今私たちの心に喜びがないとしたら、あるいは喜びがちょっとちっちゃいそうだとしたら、それは教会がイエス様の出会いを何らかの理由で妨げてしまっているかもしれない。わかりませんよ。喜びがないっていうことはイエス様との出会いが不足しちゃってるっていうことですから。だってイエス様と私たちが本当に出会ったら、喜ばずには私たちは絶対おられないわけですからね。ですから喜びがないっていうことはイエス様との出会いをもしかしたら教会が何らかの理由で意図的じゃないにしても妨げてしまっているかもしれません。あるいはそこに集う人たちが、その人が初めからイエス様との出会いを求めてない、イエス様以外のものを求めてそこばかり見て礼拝に来ている、イエス様はここにいるんですけどね、でもイエス様じゃない方をずっと見てそれを求めて来てしまっているのどちらかではないかなと思います。もし喜びがないとしたら、で私たちは、時々ですね、これは僕自身もそうです。特に宗教アレルギーっていうんですかね、もう宗教苦手はもう聞きたくないっていう人、日本人多いんじゃないですか。私たちの皆さんの友達の中にももしかしたらいるかもしれません。そういう人いますね、宗教アレルギー。僕もかつてそういう自分がそうだったからよくわかるんです。もう宗教アレルギーで、もう聖書なんて言葉聞いただけでああもうノーサンキューっていうのね、そういう人たちを、やっぱり私たちってちょっと恐れてしまうところあると思うんです。僕はあります。正直そういう人とね、テーブルが一緒になってなんか話すことの緊張しますよね、牧師ですなんて言ったらなんか迫害されるんじゃないかなと思うんで、やっぱ怖くなっちゃいますよね。やっぱ私たちそういう恐れみんな少しあるんじゃないでしょうか。そしてキリストの香りをですね、ついつい隠しちゃうことがないですかね、皆さん。皆さんないって言うんだったら素晴らしいです、ハレルヤです。僕は振り返った時にそういうことが正直何度かあったと思います。自分がクリスチャンとして生きていることをなんとなくこう正々堂々とですね、胸を張れないというか、なんかこう意図的じゃないんですけども、なんかあんまりこうね匂わないようにしてしまうっていうかね、匂いを隠してしまう。でも確かにそのような配慮がですね、一時的に必要な場面も時としてはあるかもしれません。何でもかんでも俺の言うことが正しいんだ、早く信じろなんて言ってですね、押し付けがましくすればいいっていうものでももちろんありません。場合によってはちょっとね、相手を配慮する必要がある場合もあるかもしれません。でも同時にそのような配慮をし続けてしまうことによって、かえってイエス様との出会いを妨げてしまうということがあるんじゃないかなと思います。僕はそういう失敗をしたことが正直あります。牧師なのにね、教会に新しい人が来て、でもなんかちょっとこう宗教アレルギーみたいなのがあるので、ちょっと恐れてあんまりこう積極的にイエス様の話をできなかった。そうこうしているうちにその人も教会に来なくなってしまった。正直ありました、そういうことが。で、後から、あの時たとえ嫌われてもやっぱりイエス様のこと話しておけばよかったかなって、ね、悔い改めたことありました、なんとかね。皆さんはいかがでしょうか。もちろん礼を尽くし配慮をするということは、それもキリストの代わりの一つとして大切なことだと思います。しかしそれがイエス様との出会いを妨げてしまっているとしたら、 やはり本末転倒ではないかなって思うんですね。難しい、これはバランスさじ加減のとこだと思います。でもやっぱりイエス様との出会いがすごく大事だと思うんですね。誠の礼拝、それはイエス様と出会うところから始まります。ですから私たちはイエス・キリストを、イエス様を証しするものでなければならない。礼拝ってそういうことだと思うんですね。東方の博士たちはこのイエス様、幼子をですね、ひれ伏して拝むと、宝の箱を開けて何をあげたんでしょうか。黄金とゴールドと乳香と、そしてもつ薬を贈り物として捧げたというふうにマタイは記しております。どれもすごく高価なものですね。ゴールドはもちろんで、乳香っていうのはこう祭司が礼拝するときに使う香ですよね。それも当時はすごく貴重なもので、黄金並みに非常に高価なものであったと言われています。そしてもつ薬っていうのも、乳香にちょっと似てますけれども、もうイエス様がこう十字架で死なれた時にもつ薬を、ね、体にこう塗られた、腐敗をこう防いだりですね、するっていう、こう清めるっていう意味がありますけれども、このもつ薬もとても高価なものでした。ただですね、彼らが金持ちで高価なものをあげたってことを別に言いたいわけじゃないと思うんですね。このクリスマスのこの箇所から、だから皆さん今年のクリスマスね、献金を弾んで皆さんって、そういう話ではこれはね、ないと思うんです。黄金は神の国の到来、王なるキリストを象徴していると言われてますね。王様の象徴です、黄金。そして乳香は、さっきも少し言いましたが、私たちの罪を取りなしてくださる祭司、取りなしてくれる永遠の大祭司であるイエス・キリストを象徴している。そしてもつ薬、これはもう説明する必要もないと思います。もつ薬は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったしもべなるキリストの姿を、それぞれ象徴しているというふうに言われています。だから黄金、乳香、もつ薬、彼らがその意味をですね、どこまで理解していたかは分かりません。彼らはただ何か高価なものを捧げたい、一番とっておきのものを捧げたいと思って持ってきたのかもしれませんけれども、それは分かりませんが、でも少なくとも彼らがこの時イエス様に捧げたものが、救い主イエス・キリストを証しするものであったってことは間違いないんですね。このお方は王なるお方であり、このお方は私たちの罪を取りなしてくださる大祭司であり、そして私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれるしもべなる主キリストであるということを、彼らのこの礼拝、贈り物は、彼らがそれを知ってか知らずかは別にして予言的に証しをするものであった。彼らの礼拝はイエス・キリストが救い主であることを証しするものであったということなんですね。礼拝とはこのキリストのもとに集うことであり、またそのキリストを証しすることなのではないでしょうか。私たちが今日ですね、ここに集ったのもこのイエス・キリストに出会うためであり、また同時に誰かがあなたを通して、私を通してイエス様に出会うためではないでしょうか。私たちは自分が出会うことをね、ばっかり考えてしまいがちで、もちろん大事です。自分がまずイエス様に出会わなきゃもちろんいけないんですけれども、でも同時に神様を私たちを集める理由、それはあなたを通して誰かが、神様が今日呼んでくださった誰かがイエス様に出会うため、皆さんを通してですね、誰かがイエス様に出会うためではないでしょうか。今日私たちが分かち合った御言葉、今日3人の方が御言葉をね、前で分かち合ってくださいました。その私たちが今日分かち合った御言葉の中に、また賛美しました、その賛美の中に、祈りました、祈りの中に、そしてこれから下に行ってね、楽しい交わりの時を私たち持つと思いますが、その交わりの中に主イエス様との出会いと、そして最上級の喜びが豊かにありますように、心から願い、そして祈りたいと思います。お祈りいたします。Let's pray. 愛する天の父なる神様、私たちは今日あなたに出会ったでしょうか。また私を通して、またあなたを通して誰かがイエス様に今日出会うことができたでしょうか。もしできたなら、主をハレルヤ皆を心から賛美いたします。あなたに出会うことによって最上級の喜びがもたらされます。それはあなたが私たちの救い主であり、私たちの必要をすべて満たし、私たちに最上のものを与えてくださるお方だからです。主よ、どうぞそのあなたにこのアドベントクリスマス、一人でも多くの方が出会うことができますように、そして出会った後あなたを信じ、あなたと共に歩んでいく、その大きな喜びと平安を見出すことができますように。主よ、どうぞ今世界中で持たれている礼拝、またクリスチャン同士の集まり集い、また求道者の方たちもそこに来られていると思います。そこに主よ、あなたがどうぞいてくださって、導き祝してくださいますように、すべてを見てに委ね感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。